時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日376回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は駐在ファミリーカフェファウンダー飯沼美智恵さんにご出演いただきました。留学を支援するコーディネーターなど仕事に邁進した20代、30代を迎える中、夫の海外赴任に伴い仕事を辞めて海外駐在生活へ。子育てもしながら中国、シンガポールで過ごし帰国。39歳、キャリアブランク10年。この先のキャリアに悩む中、コーチングと出会い、物事を前向きに捉えて一つ一つ取り組み、駐在ファミリーカフェ立ち上げへとつながった飯沼さん。 Why ではなく How というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワウワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。日本ワイン .jp 編集長のりぞうさんです。のりぞうさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、のりぞうさん、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私はですね、今の日本ワイン .jp という日本ワインの情報を発信するメディアサイトの編集長をしております。またそれにまつわる映画を作ってですね、コンテンツを発信したりしています。
サイトの編集長であり、そして映画ですね。
そうですね、
はい、これ映画の監督、それから、撮影などもされていらっしゃると。
一人で監督、撮影、編集も全部一人でやってます。
すごいですね。今までどのようなこの映画を撮られていたんでしょうか。
まずは最初の作品は日本のワインを世界に発信するっていうテーマの映画を作ってます。そしてですね、日本のチーズを題材にした映画を作って、この2作を今作っています。
このチーズですね、ここにこうフォーカスをした映画ということなんですが、はい、一体どのような映画なのか、ちょっとぜひですねご紹介をいただきたいんですが、広報担当の磯部さんをですね、ちょっと本日はお迎えしたいと思います。では磯部さん、ぜひお願いできますでしょうか。
はい、よろしくお願いします。フロマージュジャポネ制作実行委員会事務局長を務めております磯部美雪と申します。よろしくお願いします。こちらの日本のチーズのドキュメンタリー映画フロマージュジャポネでございますが、その名の通りですね、日本のチーズにフォーカスした映画となっておりまして、4社のチーズの、メーカーさんですね、あとは日本全国各地の19のチーズ工房さんの作り手さんたちにご登場いただきまして、でその他ですね、チーズの業界に関わる、人たち、日本にチーズの文化を広めてきた人たち、そういった方々にご登場いただきまして、で、牧場だったり自然の美しい風景に乗せて彼らの、インタビューを綴っていくといったようなドキュメンタリー映画となっております。
私もチーズすごい好きでですね、よく食べるんですけれども、日本でね、こうチーズ作っているところってあんまり確かに普段こう接点というかね、なんかこうどんな場なのかっていうのは全然ちょっとこうイメージつかないんですけれども、19のところで、この、インタビューされてるということなんですね。
そうですね、本当はですね、今現在は日本にはチーズ工房って340を超える工房が存在してるんですよ。
そんなにあるんですか。
で国内外の、コンクールなんかでも受賞するような、クオリティが高いものもどんどん出てきてるんですけれども、実際にはちょっとまだまだその認知度がこうそこまで高くなっていないなというのが現状でございまして、そういったところをね、のりぞう監督がお伺いになって、今回の映画制作に至ったという次第ですね。
今絶賛ですね、公開中ということですが、どちらで、見ることができるんでしょうか。
はい、東京都渋谷区の恵比寿ガーデンプレイスの中にあります恵比寿ガーデンシネマ、こちらでですね、連日19時から上映しております。
交換期間は、
はい、もう18日木曜日までなんですよ。
じゃあまだ見れますね。
そうですね、
はい、リスナーの皆さんもですね明日、はい、ぜひね、あの恵比寿ガーデンシネマに足を運んでいただければなと思います。磯部さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあこうしたあの映画をですね、作り、そしてこの、まあ、日本のワインの情報を、まあ、発信されているのりぞうさんですが、一体どのような道を経て今に至るのか、ぜひお話を伺っていきたいと思います。もともとのりぞうさんはあの島根県の松江で過ごされたということなんですね。はいはい、松江ってこうどんな町なんですか？
まあ、松江市といえば一番有名なのは宍道湖という大きな湖がありまして、はい、しじみの生産量日本一をずっとキープしている、たまに抜かれたりするのかな、まあ、そういう町です。はい、水の都と言われてます。
そうした中でですね、学生時代を過ごしていて、当時ですね、こう自分自身将来こうどんな姿になりたいとこう思っていたんでしょうか？
それはね、なかなかこう私こう皆さんのようにこういろいろ大志があったわけじゃなくて、もう本当に日々の学校行って勉強して、あと部活動に明け暮れてっていうので、もう本当純粋に高校生やってました。
じゃあまあ勉強部活ですね。部活はちなみに、
部活はバレーボールをずっとやってました。
そうですか。いや私もバレーボールマネージャーやってたのでなんか設定あるなと思いましたが、じゃあそうした日々を過ごしてですね、そしてまあいよいよまあ社会人というふうになった場面で、一体どんなところからこうスタートしていったんでしょうか？
最初に就職したところがこのいわゆる大手の商社マンという商社の繊維部をやってました。まあ、それは私の実家がですね、たまたま縫製工場をやってたっていうそういうご縁もありまして、まあ、ファッション大好きだったので、まあ、自ら志願して繊維部に行かせてくださいということで繊維部で働かせていただきました。
商社ということで、そうするとこう結構世界を巡ってっていうとこでしょうか？
割と早い段階から、はい、ヨーロッパの方の担当させていただいてて、パリとミラノにしょっちゅう行かせていただいたりとかしてました。
まあ、そうしたこの、まあ、繊維ですね、の部門でこう経験を積まれて、20代はもうここは中心に経験をされてたはい、ということなんですね。
そうですね。
まあ、そうした中でですね、まあ、今こう独立してこう仕事されていらっしゃいますが、一体どんなことがあってですね、この起業の道というところに進まれていくんでしょうか？
そうですね、もともと何か自分でやりたいなと思いもあったんですけど、まあ、たまたま時代の流れでですね、勤めてた会社が、まあ、その違う大きな組織に合併されるっていう、そういう解体と合併のタイミングでもあったので、はい、まあ、これはちょうどいいタイミングかなと思って、じゃあここでっていうことで独立しました。
独立をしてどんなこうビジネスをスタートされたんですか？
まあ、これはですね、もともと商社マンでやってた時ともうあんまり変わらない仕事をまずそのまま持っていった形で独立しまして、まあ、大きなアパレルさんからオーダーをもらって中国とかで生産して納めるという、まあ、シンプルなんだけど、まあ、なかなか他の人はよく分かってない時代だった。当時インターネットとかがなかったので、
はい、
海外の縫製工場で物を作るっていうことがなかなか他の人にはできない時代だったんですね。まあ、そこに商社とか中間の業者が入る余地がまだある時代だったので、はい、まずそれを生業にして独立してました。
じゃあちょっとこう先駆けてですね、こう取り組みをされていらっしゃったということなんですね。さあ、その後の話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今のりぞうさんが興味関心を持っていることを教えてください。
まあ、先ほど森さんにも質問された、まあ、まさに島根県の話なんですけど、まあ、私今もう50を超えてきてるんですけど、この年になって初めて自分の地元っていうことに結構意識が向くようになりまして、まあ、月並みですが恩返ししたいとか、そういうことを思ってですね、
はい、
なので今まで全く興味なかったんですけど、地元の例えば食べ物とか、はい、観光資源とか、そういうのに割と目が向くようになって、それが結構関心事になってたりしてます。
そうですか。ちなみに松江のこのおすすめの食べ物というと、
まあ、和菓子とお抹茶なんですけども。
いいですね。
そうなんですよ、城下町なんで、和菓子がとっても有名です。
いいですね。 いやありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれではここで一曲お届けしたいと思いますが、ではのりぞうさん、曲紹介お願いできますでしょうか。
はい、この先ほどお話ししましたチーズの映画の、テーマソングになってます、主題曲ですね、4月花時と春嵐。
Oh,
さあ後半も引き続き日本ワイン .jp 編集長のりぞうさんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、最初のキャリアである、商社時代、そして、独立の道へというところまでお話をしていただきました。はい、で独立されてからそうするともう25年、
四半世紀ですね。
そうですか。今こう振り返ってみるとですね、この独立して歩み出したこの道の中でこう立ちはだかった壁というのはどういったものだったんでしょうか。
そうですね、割とこう自分の力では何ともできない社会的な現象にこうぶつかることが多くてですね、例えば大きな地震とかですね、それから日中の国際問題とか、ちょっとなかなかこう個人の力では何ともできないことにビジネスが巻き込まれてしまって、その立ち行かなくなるっていうのが何度かありまして、それが一番困難を極めたタイミングですかね。
なかなかここってこう予想することも、ね、難しいですし、
急に来ます
んで、でそこにこう抗うことも、なかなか、難しいと思うんですが、当時そういったことがあったときってこうどんな心境だったんですか。
そうですね、それはもちろんこう絶望と途方に暮れるわけなんですけれども、もともと能天気なんで、2、3日すると、悩んでても仕方ないなと思い始めるので、そこからまた先進もうっていうふうに、立ち上がり直すというか、そうやって生きてきた感じはありますね。
この立ち上がっていくときにですね、この役立ったことっていうのはこうどういったものだったんでしょうか。
そうですね、いきなりその立ち上がると言ってもですね、全然違うことってできないじゃないですか。なのでやっぱり自分が今までやってきたことの延長線上で可能性があることに突き進むっていう、そういうところですかね。
例えばこうどんなことがこう役に立っていったんでしょうか。
そうですね、例えば私昔ファッションビジネス業界、一番長いんですけど、その時にこうカタログとかパンフレット作るために、自分でこう撮影とかしてたんですね。でそれが結局カメラとか映像のキャリアになって、そして今まさにこう映画を作ってみたりとか、そういうスキルにつながってるっていうのはありますね。
じゃあやっぱりその時その時で、この大変だけれども、でもこう一生懸命こうやっていたことが、これがこうやっぱり何らかの形で次につながっていく。
そうですね、その歩んだ先にしか道はないっていうんですかね、まさにそれを実感する四半世紀ですかね。
そうですか。でも今その、アパレルというところが中心でこうご事業をされていた中で、なぜですねこの今このワインというところにですねつながっていくんでしょうか。
これはなかなか話すと長いんですけど、もともとワインすごい好きでした、そして途中でですねアパレルの次健康運動指導の、いわゆるフィットネスの業界をやるんですけれども、その時にどうしてもお酒の指導っていうところがありまして、そこで正しいお酒の知識を何か身につけたいなと思った時に、ワインのソムリエの資格、私飲食店じゃないんでワインエキスパートという資格なんですけど、それを取得しまして、その時にワインの知識を得るんですね、でその時のワインの知識が逆に今こうまたつながっていってるっていう、そういう感じですね。
すごいですね。やっぱそこでね学ばれたことがこの事業につながっていくっていうことなんですね。
そうですね、それこそ先ほどのそのフィットネスの授業をやめたときに、次何するって言ったときに、一番最初になぜかこうワインのことしたいなと思ったのもありまして、
実際にこのワイン の, このご事業っていうのはいつ頃こう立ち上がっていったんでしょうか。
ちょうどこうコロナの時期ですね、ちょうど4年前ぐらい。
そうですか。
で、ワインの事業って言ってもワインを売るわけじゃなくて、ワインのプロモーションですね、ワインワインのプロモーションをその映像の技術とかを使ってやろうっていうところがきっかけになってます。
でもこのコロナ禍の時っていうのは、日本全体でも、なかなかこう活動が難しいですね、そんなこう時期だったと思うんですが、当時どんなですね、その時にこのプロモーション事業っていうのを行っていったんでしょうか。
そうですね、それまでそのコロナのロックダウンの時期があったじゃないですか、あの手前まででこういろんなワイナリーさんとつながってまして、ちょうど本当に誰も外に出れない時にそのワイナリーさんに呼びかけて、そのメッセージビデオ集みたいなのを作ろうと そういうサイトを立ち上げたんですね。でちょうどその時代がそこからこう動画の時代になっていく中で、はい、ワインのプロモーションも動画のそう宣伝が多くなっていくっていうところで、たまたま誰もまだそういうことやってなかったんですね、うんうん、要はワインの知識があって、はい、動画も制作できるって人が当時はいなかったんですよ、うん、それでそういうその道が結構ヒットしまして、そしてまあそのこういう今の現状につながっていくっていうそういう流れでした。
今この日本ワインのこの情報の発信をまあされていらっしゃいますが、はい、この日本ワインのこの可能性というのはなんかこうどんな風に見ていらっしゃるんですか？
そうですね、今現在日本には500を超えるワイナリーができつつあるんですね。
そんなにあるんですね。
そうですね、47都道府県にも各県に必ず1つ以上あるという状態になってまして、はい、どちらかというともうその地元の特産品のようなそんな形になってます。なので当然まあ供給方のところもあったりするので、まあ、一方で今度はその海外の方が今日本にいっぱい来てらっしゃるので、はい、まあ、そこでこう日本のワイン、まあ、ワインはやっぱり世界の共通言語なので、はい、当然日本には日本酒というものがあるんですけれども、日本のワインも飲んでくださいっていうのを発信してたりしてます。
最近やっぱりこの日本のワインっていうのをすごくこう、まあ、店頭とかでも見る機会がちょっとこう増えてきたなという実感もあるんですが、やっぱりこう日本のワイン結構増えてきていると。
そうですね、酒屋さんのお取り扱いも多くなってますし、あと飲食店さんも日本のワイン、はい、特にそのシェフの方の出身のところだったりとか、そういう扱いをされるとこ多くなってきてますね。
そうですか。ちなみにこの放送は川崎 FM なんですが、はい、川崎があります、神奈川県って、はい、なんかワイナリーってあるんでしょうか？
そうですね、まあ、皆さん意外かもしれないですけどあります。
ありますか？
あります。街中にもありますし、ちょっと郊外でされてるところもありますし、
ちょっと意外ですね。
そうですね、結構皆さんご自身の出身地でも知らないところが多くて、
じゃあ結構探してみたら実はね自分の地元に。
そうですね、なのでまあそのよくどのワインから飲んだらいいですかってお話あるんですけど、まあ、私おすすめしてるのは、じゃあご自身の出身地とかゆかりがある県のもの探してみてくださいっていうことが多くて、その方がこう自然に入っていけていいじゃないですか。なので地元応援みたいな形で飲まれてる方も結構いらっしゃいます。
まあ、このワインの、まあ、日本のワインの魅力をですねこう発信していく中で、そのまあ映画作りというところもねこうされていらっしゃいますが、映画ってどうやってこう作っていくものなんでしょうか？
まあ私も最初はもう本当に動画制作の延長線上っていうことだって考えてまして、軽く考えてたんですけど、まあ、やはり映画は映画の世界っていうのがあって、そのまあテクニカルな話ですよね、撮影するそのフレームレートの問題とか、あとは画角の話とか、そういう業界独特のことはやっぱりもう一生懸命ネットで調べて、分かんないところはもうその専門の人にたどり着いて聞きまくったっていうのが最初の一作目は特にもうめちゃくちゃ苦労しまして、
じゃあそれを受けての2作目今回ということなんですね。
なのでまあ2作目は本当楽でして、前回やってるから何をすればいいかが分かってるので、そこは良かったですね。
そうですか。まあ、大変ね、この今公開もされてまして大変楽しみな、まあ、映画なんですが、はい、のりぞうさんの中でこれからですねどんなことにこう挑戦をしていきたいでしょうか？
そうですね、まあ、たまたまこう日本のワインと日本のチーズっていうので産業プロモーションっていうところに深く携わらせていただきましたんで、やはりまあこの先もこの日本全国のいろんな産品とか産業、物とか食べ物もそうですし、まあ、もしかしたら伝統工芸もそうかもしれないですし、そういうものをもうちょっとこう掘り起こした、そういうものを映像の力を通じて発信していくっていうのは私ができることかなと思って、そこはやっていきたいなと思ってます。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。のりぞうさんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
そうですね、私からのメッセージはですね、芸は身を助くという言葉をメッセージとさせていただきたいと思います。
その心は、
まあ、結局は自分のやってきたことの先にしか、まあ、未来はないわけで、もちろんその全然関係ないことを知識で得るのは大事だと思うんですけど、その時一生懸命やったことっていうのが必ず先につながっていきますので、まあ、それを頑張ってこう信じて まあ、芸は身を助くと思ってですね、全てを吸収していった方が、まあ、先々自分にとってプラスになるのかなと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして日本ワイン .jp 編集長のりぞうさんにご登場いただきました。のりぞうさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。アイリットでマグネティック。森沙耶香の Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。島根県松江で過ごした学生時代、商社に入社し繊維部門で活躍する中、会社の解体合併に伴い事業を踏襲して27歳で起業。そこから25年、東日本大震災、日中関係の悪化などビジネスを取り巻く外部環境の変化に撤退の決断や新たな事業の立ち上げをしながら歩み続けて現在、映画を通して日本のワインやチーズの魅力を発信し日本の産業を世界へ届けようと取り組むのりぞうさん。芸は身を助く。どのような大変な状況に置かれてもこれまでやってきたことを生かしてそこでできる精一杯のことをやる、そこに生きる力を感じた、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。